ダメダメでも夢が叶う。のび太が教えてくれたこと。富山大学名誉教授横山泰之。アスコム。人を思いやる心、未来を信じる気持ち。のび太の言葉には人生のヒントが詰まっています。のび太の言葉には教えがたくさん詰まっていた。何でも都合よく解釈しよう。何もしない時間を作るのも大事。とりあえず言うだけ言ってみよう。頼るのも頼られるのもほどほどに。自分が最強になれる場を見つけよう。一つ一つ片付ければいずれ終わる。のび太メソッドで今日から無理せず生きよう。勉強も運動も苦手なのび太。でもしずちゃんと結婚でき、映画版では大活躍。その成功劇の裏にあったのは、のび太が発してきた言葉。その言葉こそ人生を上手に歩むヒントが満載だったのです。はじめに、私もあなたも実はのび太。ドラえもんのび太、ジャイアンスネオしずか。ドラえもん漫画には多くの個性ある魅力的なキャラクターが登場します。ドラえもんは日本という国が高度経済成長期を迎えて活気に満ちていた1970年に誕生した漫画であり、当時の日本の盛り上がりが作品からも感じ取れます。そのテイストを残しながら四半世紀にわたって続いており、多くの人たちに愛されてきました。登場人物たちはこうした時代背景にどっぷり浸かりながら生き生きと描かれています。ただ私が特に印象的だと思ったのは、ドラえもんに登場するキャラクターたちが時代も場所も問わずどこにでもいそうな感じがすることです。あなたは登場人物の中で自分が誰に一番近いと感じていますか？おそらくのび太ではないでしょうか。性別も年代も関係なく、多くの日本人の中に色濃くのび太が存在しているのではないかと私は思うのです。ドラえもんの全作品を集めて研究。私はかつて富山大学で教授という職に就いていました。本来の専門は生涯スポーツ論という分野でしたが、ドラえもんを研究するドラえもん学なる学問を提唱して、ドラえもん作品の研究もしていました。私がなぜドラえもんを研究しようと思ったのかと言いますと、子供だけでなく大人にも夢や冒険心を与え続けてきたこの作品の魅力に取りつかれたからです。小学校の社会科の教科書や大学受験の入試問題にもドラえもんが使われたこともあるので、私以外にも学問の世界でドラえもんを題材にしたり愛している方はいらっしゃるようです。私の場合はドラえもんの全1345話を集めた文庫ドラえもん文庫を、藤子先生の出身地富山県高岡市にある高岡市立中央図書館などに開設しました。作品を集めるのにインターネットやテレビ番組を通じて行い、おかげさまでようやく全冊が揃いました。またドラえもん学コロキアムおよびドラえもんのるなるホームページもオープンさせ、私なりのドラえもん作品の分析なども発表しております。ドラえもん学コロキアム http://www.u-toyama.ac.jp/doraemon/。ドラえもんのるはドラえもんのるで検索。集まった全作品に対して登場人物や表紙の分析だけでなく、全作品に登場するのび太の64,811 にもなるコマや、全部で46,959もあるのび太のセリフに目を通して 傾向や特徴なども探りました。のび太こそ人生をうまく生きる天才。ドラえもんの全作品は100回以上熟読し、登場人物それぞれの言動を詳細に分析し、データベース化してきました。ただ、研究を進めれば進めるほど、のび太という人物の奥深さの虜になったのです。のび太は日常生活において誰もが体験する喜び、楽しさ、幸せといったプラスの感情に加え、怒り、悲しみ、妬み、歯がゆさ、悔しさといったマイナスの感情を飾り気もなくストレートな言葉で表現しています。つまり、のび太こそ最も人間らしく生きているとも思えるのです。ドラえもんの読者は若い頃も大人になってからも、のび太のこうした言動に自分を投影し、思わず手を叩いたり、愛おしくなったり、育児のなさにがっかりしたり、あまりのもどかしさにイライラしたりもしているのではないでしょうか。のび太は最高の相棒であるドラえもんの力を借りながら、作品を通して確実に成長を続けていきます。作品ごとのオチの部分では、いつもの冴えない怠け者ののび太に戻っていることが多くなっています。でも、作品テーマ中にはキラリとした成長の様子がいくつも見つけることができるのです。のび太の結婚前夜という作品では、不安があるしずちゃんに対してドラえもんに登場するキャラクターの中でも特に聡明なしずちゃんのパパから、のび太くんを選んだ君の判断は正しかったと思うよ。あの青年は人の幸せを願い、人の不幸を悲しむことができる人だ。それが一番人間にとって大事なことなんだからね。彼なら間違いなく君を幸せにしてくれると僕は信じているよ、と評価されるまでになっています。のび太はダメ人間のようでいて、実は人生をうまく生きる天才だと思うのです。のび太の言葉からは学べる教えがいっぱい。のび太こそ生きる天才だと思った私は、7年前に著書のび太という生き方を出しました。のび太の行動を通じて楽しく生きる方法を私なりに提案するという内容です。頑張らなくても、無理をしなくても、ダメだと思っても大丈夫。どんな人でも夢は叶いますよということをお伝えしたのですが、おかげさまで好評を博しまして、全国から多くの感想文をいただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。せっかくなので感想文をいくつかご紹介したいと思います。のび太の人生がまるで自分と同じだと感じた。全部ではないが勉強は苦手な点、特定なことに関しては人より優れている点が似ていると思った。のび太が自分の夢を諦めないという気持ちは大変素晴らしい。この本を読んでいる最中、そして読み終えた後、夢を持ち続けるということを忘れないのび太の生き方に感動しました。自分ももう一度夢を持ち続けたいと思います。25歳男性。現在、小学校と中学校の子供を育てています。人として何が一番大切なのかを考えながら育児に励んでおります。確かに勉強ができるに越したことはないのですが、のび太くんの優しさが周りの人たちの良い部分を引き出しているのだとこの本でよくわかりました。あと、のび太くんの説得力。その二つが人にとって一番必要なのではと思います。44歳女性。誰にでもドラえもんがついているという文を読んだとき、とてもグッときました。ずっとドラえもんが欲しいと思っていましたが、心の中にはずっとドラえもんがいたんだな。なんか心がとってもほんわりしてきました。温かい気持ちにこの本はしてくれました。人間の努力は絶対に裏切られないものなんだと思ったのです。19歳男性。皆さん、私がお伝えしたかったことを感じ取っていただき、嬉しい気持ちでいっぱいです。 そう思った私はのび太という生き方の続編を作ろうと思いました。その続編にあたるのが本書、のび太が教えてくれたことです。前作のび太という生き方では、作品ごとにストーリーの一部を追いながらのび太流の生き方を解説しました。そして続編となる本書では、のび太の言葉、セリフを入り口に、現代を生きる私たちがのび太からどんな教えを得ることができるのかについて考察します。のび太の言葉に注目することで、前作ではお伝えできなかったのび太のさらなる魅力が浮き彫りになることでしょう。また前作では生き方の解説が中心でしたが、今回はのび太の言葉から何が学べるのかまでお伝えしたかったのです。私なりの解釈ですから、藤子先生が伝えたかったこととは違っているかもしれません。しかし少なくとも私は、人生を楽に自分らしく生きるヒントをのび太からたくさん学んできました。ただのび太の言葉からは、私たちが生きていくための直接的な解決策は教えていないのかもしれません。しかし生きる上でどんな問題に気づくべきかは教えてくれます。これはとても大事なこと。というのは、問題に気づくことで仕事、学校生活、家族との暮らしのすべてが良くなり始めるからです。そうした教えを読者の皆さんと楽しみながら共有していきたいと思っています。